77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーナヤの淵上慶樹です。はい、今日もですね、農家バーナヤのナヤラジオ、30分間最後までお付き合いください。もう本当にすっかり寒くなってきたんですけど、今の季節ですね、恋しくなるのが焼き芋ですよね。というわけで今日はですね、さつまいもについてお話していきたいと思います。農家バーナヤのナヤラジオ。さつまいも、皆さん好きですか？私もですね、大好きなんですよ。もうさつまいもはですね、もう焼き芋でも、まあ、もちろん美味しいですし、まあ、その他もですね、もういろんな食べ方ありますよね。天ぷらもありますし、スイーツにしても美味しいですよね。あとは何でしょう、まあ、私はですね、芋焼酎も好きですね。ですのでさつまいもはですね、もう本当欠かせない、なくてはならない野菜ですね。まあ、今日はですね、そんなさつまいもについてお話ししていきたいと思いますけど、さつまいもはですね、じゃあ、いつから栽培が始まったのかという、恒例のお話なんですけど、これはですね、どこから入ってきたかというのをまずお話したいんですけど、これがですね、琉球王国を得て、薩摩の国に伝わったのでさつまいもと言われてるんですね。まあ、多分これは結構皆さんご存知の方多いかもしれないんですけど、まあ甘いということで別名甘蔗とも言われてます。でこれ調べてみたら、これ昼顔科なんですね。まあ、確かに、まあ、その昼顔科って知らなかったんですけど、さつまいもの花見てみたら、なんか昼顔みたいな、まあ、そんな、花だなっていうのを今、聞いて思い出した感じです。でこれ元々の原産は中米です。で中米原産で、これコロンブスが持って帰ったらしいですね。で、これがですね、まあ、イギリスに来てから、イギリスでエリザベス朝の頃ですね、これ甘いから美味しいねってことで、広く受け入れられたらしいです。でこれをもともと現地の言葉で、現地多分これ、ペルーのあたりの言葉だと思うんですけど、バタータって呼んでたらしいんですね。でそれが入ってきて、それが転じてポテトになったらしいです。でポテトといえばもうジャガイモの方ですけど、もともとはサツマイモの方をポテトって呼んでたみたいですね。で甘くないジャガイモの方が一般的になってきたので、もうかえってさつまいもの方を、スイートポテトというふうに呼ぶようになったらしいです。まあ、ですので、もともとポテトだったらしいんですね。でこれですね、これ読んでちょっとびっくりしたんですけど、このバタータっていうのはですね、現地のペルーの言葉でバタータなんですけど、これ この語源はですね、アラビア半島あたりに多分残ってます。というのもですね、私が、中東の国を旅した時に、現地のアラビア語ではさつまいもとことバタータっていうので、ですのでその語源がそのあたりに残ってるんだなみたいな感じで、まあそんな感じでですね、中東に行った時のことを思い出したかなっていう感じです。で、今日はですね、まあ、そんなさつまいものお話ししていきたいと思うんですけど、結構こう皆さんはさつまいも芋掘り体験とかで、芋掘りしたことあるよとか、あとは、まあ、そうですね、まあ、芋掘りしたことなくても焼き芋が好きだよという方、まあ、結構多いんじゃないでしょうか。で今日はですね、まあ、そんな、さつまいも、 芋掘りはもう結構知ってる人が多いと思うので、さつまいもをこう植える時のお話とかですね。で、あと、いろんなさつまいも種類があるので、まあ、そんな、どんな種類があるのかなみたいな、まあ、そんなお話もですね、交えながらさつまいもについて、お話ししていきたいと思います。まあ、その前にですね、一曲聴いていただきたいと思います。人気アーティストひろこクレメニアちゃんのこちらのナンバーです。聴いてください、どうぞ。 農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオなんですけど、今日のテーマはさつまいもということで、さつまいもについてお話しています。はい、それではですね、このさつまいも この栽培についてちょっとお話したいなと思うんですけど、さつまいもの栽培、作ったことないよという方でも、芋掘り体験とかで、栽培ですね、携わったことある方多いんじゃないでしょうか。結構幼稚園なんかでも芋掘り体験やってますもんね。で、なんですけど、植えたことはないよって方結構多いと思います。さつまいもどんな風に植えるかって皆さんご存知ですか？じゃがいもの植え方知ってる方いるかもしれませんね。じゃがいも種芋をこう植えていく感じなんですけど、さつまいももですね、そういう風に植えるパターンもあるんですけど、さつまいもの植え方はちょっと違います。さつまいもですね、芋からこう芽を出して、でその芽がですね、こうニョキニョキ伸びてくるんですけど、その伸びてきた芽ですね、茎みたいになったのをチョキチョキ切って、その茎をですね水に刺しておくんですね。そしたらその茎のその刺した下の部分から小さな根っこが出てきて生えてきて、でその根っこが少し長くなってきたのをこう地面にプスプス刺していくみたいな感じです。はい、刺し木っていう風な言い方なんですけど、そんな感じで、さつまいも植えていきます。さつまいもの芽自体を見たことないよという方もいるかもしれないんですけど、これは結構簡単に見れますよ。さつまいも、買ってきたさつまいもでもいいんですけど、半分に切って水を入れたコップにつけておくと結構ニョキニョキ伸びてきます。なんかうち農家バーの屋ではカウンターでちょっと観葉植物みたいな感じで皆さんに見ていただいてたことなんかもありましたね。ですので、そんな感じで見てみたら、こうさつまいもですね、こう生命力みたいなの、そういうのを感じるかもしれないですね。はい、このさつまいもの生命力すごいんです。というのはですね、結構痩せた土地でもすごい育ちます。鹿児島県なんかでは もしかしたらこう火山灰の土地が多いですよね。そういったところで、よく作ってるっていうのは、この、痩せた土地でも育ちやすいからなのかなというふうに思いますね。ですので、その飢饉の時とかですね、さつまいもにが活躍したりとか、今までも歴史上結構あったみたいです。で、このさつまいも、なんで痩せた土地でも育つのっていうと、これがですね、もう結構優れた機能なんですね。これ空気の中にある窒素、この窒素っていうのは肥料になるんですけど、その空気中の窒素をこう自分の中にこう溜め込んでいくことができるんですね。で、これは窒素固定菌という菌が、土の中にいるんですけど、もともといるんですけど、それと共生することでそういうことができるんですけど、どの植物もできるわけじゃなくて、限られた植物ができる、そんな何でしょう、特殊能力みたいな感じですね。ですので、もう肥料はあんまりやらなくても育ちます。でもしもですね、家庭菜園なんかでさつまいも育てたいなという方は、もう何にも肥料をやらなくていいかもしれません。厳密に言うと土壌バランスとかそういったことも考えないといけないんですけど、そこまでしなくてお家でさつまいも育てたいよという方は、もうむしろ何もやらない方が、肥料をやらない方がいいと思います。はい、ですので、結構チャレンジしやすい栽培かなっていうふうに思いますね。もともとその強いですし、で、病害虫なんかにも、比較的強い方なので、薬剤なんかもあんまり使わなくていいですね。で、私がさつまいも作った時は、カメムシが来ましたね。カメムシって、多分皆さんこの緑色のカメムシ想像すると思うんですけど、私が作った時に来たのが、カメムシいろんな種類があるんですね。こう細長くて茶色いのが来ましたね。で、茶色いのが来たんですけど、これどうしようか、これ駆除しないといけないのかなと思ったんですけど、あんまり悪さしないやつでしたね。さつまいもってこう地面の中にいるので、こう葉っぱとか茎とかをにちょっと来られたくらいだったら全然大丈夫なんですね。でむしろこれカメムシにもよるんですけど、悪さをするのもあれば、病気の原因になるダニとかを食べてくれるカメムシなんかもいたりするので、ですので結構野菜に寄ってくる虫はこういいもの悪ものだけじゃないなって、いいもの悪ものいろいろいるんだなって、そんな風にですね、思った感じです。 まあ、余談なんですけど、例えば、害虫を駆除する農薬とかをですね、あ、これあんまり使わない方がいいねってこう禁止したら、今度はもうそれで駆除されてたダニが繁殖して、いい虫がそのダニにやられてしまったみたいな、そういうケースもあるんで、なかなかその、虫と野菜とダニ の絶妙なこのバランスってこうなかなかこう単純じゃないな、複雑だなとか思ったりするところですね、はい。まあ、ですので、まあ、そんなですね、複雑な環境を思い出しながらさつまいもを作ってたっていう感じです。で今日はですね、まあ、そんなさつまいもについてお話ししてるわけですけど、この後はですね、当店農家バーナヤではどんなさつまいもメニューがあるのみたいな、そんな話をしていきたいと思います。今日も30分間最後までお付き合いください。農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日はですねさつまいもをテーマにお送りしています。さあ皆さん大好きなさつまいもなんですけど、皆さん芋掘りする機会が多分あるかもうあったかなと思うんですけど、実はですねさつまいも、まあ、やっぱり甘いのが皆さん好きだと思うんですけど、実は掘りたてのさつまいもはあんまり甘くないです。ですので、多分今もう早く焼き芋食べたいなみたいな気持ちになるんですけど、さつまいもはですね貯蔵して少し時間が経った方が美味しいんですね。というのもさつまいもの中にあるでんぷんがですね、まあ、糖になることで甘さが生まれるわけですけど、この寒さをですね少し経験したさつまいもが甘みを増すっていう感じなんですね。ですのでさつまいも、あの甘い焼き芋が食べたいなという方は、そうですね、年明けくらいの1月くらいが結構美味しいんじゃないかなと思います。まあ、それからまあ12月くらいでも結構美味しいとは思うんですけどね。個人的にはもう1月とか2月とかそのぐらいに食べる焼き芋が一番好きですね。で、まあもちろん甘いさつまいもだけじゃなくて、さつまいもの食感とか香りとかもすごく美味しい、いいので、ですので、まあ、掘って割と時間が経ってない新しいさつまいもは天ぷらとかで食べたら美味しいかもしれないですね。はい、ですので、まあ、いろんな食べ方があるかなって思います。で、まあ、そんなさつまいもなんですけど、農家バーナヤではどんなメニューがあるのっていうことですね。さつまいもの果実酒ないのって、思った方いらっしゃるかもしれないんですけど、これはですねやりたいんですけどこれできないんですね。まあ、これは何でしょう、法律上できないです。というのはですね、さつまいも果実酒にするのは酒税法で禁止されてるからなんですね。発酵してお酒を作り出してしまうかもしれないという意味で、酒税法で禁止されてるので、確かにですね、私もさつまいもの果実酒飲みたいんですけど、これはちょっと飲めないんですね。はい、ですので、芋焼酎とかで楽しむのがいいと思います。はい、自家製じゃなくてですね、美味しい芋焼酎あるので、まあ、そっちをですねいろいろ楽しみたいですね。で、当店ではさつまいもの、まあ、これも根菜のピクルスの一環としてピクルスにしてます。ですのでこれですね、ちょっとかつおだしのを効かせたピクルス、これおつまみに結構いいですね。これも人気の一品です。ですので、当店農家バーナヤではさつまいもをそんな風に、メニューにしてるかなという感じです。で、まあ、もちろんですね、皆さん焼き芋がやっぱり一番お好きじゃないかなと思います。まあ、お店でもそんな話、焼き芋の話出ますもんね。で、さつまいも本当にいろいろ種類があるので、焼き芋にしたら本当に種類、品種による違いがすごい分かりますね。で、結構大きく分けてホクホク系としっとり系みたいに分かれると思うんですけど、皆さんどっちが好きですか？ホクホク系としっとり系、野口さんどっちが好きですか？ホクホク、ありがとうございます。番組スタッフ野口さんはホクホク系のさつまいもが好きっておっしゃってました。私もですねホクホク系好きなんですけど、すごくホクホクしてるのはちょっと喉が渇くんでちょっと食べづらい時があるんですよね。わかります？はい、今うなずいてくださってますね。ですので、しっとり系を食べること結構多いです。 で、しっとり系、今ちょっと流行ってて、で、北北系で代表的なのが、紅あずまとか、紅黄金とか、まあ、そういった品種が多いんですけど、しっとり系代表は、まあ、やっぱりなんといっても安納芋ですね。皆さん、安納芋食べたことありますか？これは美味しいですよ。ちょっと高いんですけど、色もですね、ちょっとオレンジがかった濃い色で、そしてもうしっとりというかですね、もう結構蜜が出てるような感じで、ものすごく甘いですね。で、まあ、そんな安納芋なんですけど、最近はですね、もうしっとり系とホクホク系のこう中間型も割と流行りつつあります。で、これもおすすめしたいんですけど、このシルクスイートっていう品種があって、最近ちょっとこれ増えてきてます。シルクスイートはですね、これホクホクの食感もありながらしっとり系のその甘さの強さもあるような、そういう結構いいとこ取りみたいな印象ですね、はい。まあ、好みはあるかもしれないんですけど、このシルクスイートも最近ちょっと流行りつつある、これもぜひおすすめです。なかなかね、スーパーでこう品種名まで書いてなかったりするんですけど、まあ、直売所とかでもし見かけたらですね、これ、食べてみてください。これ美味しいですよ。もう当店もですね、ちょっとこういうのをこう仕入れていきたいなと思ってます、はい。まあ、そんな、まあ、食べ比べとかできたらいいですよね。前はじゃがいもで食べ比べとかしましたけど、さつまいもでもやりたいなって思ってるところですね、はい。ちょっと仲間の農家の方がですね、さつまいもを7種類くらい作ってるっていうところがあるので、まあ、そういったところと協力したらなんか食べ比べなんかもできるんじゃないかなみたいな、そんな風に思ってるところです。まあ、そんな感じでですね、お送りしていますなんやラジオ、今日はさつまいもがテーマなんですけど、この後はですね、さつまいもが、果たしてきた役割についてお話していきたいと思います。農家バーなやのなやラジオ。はい、というわけでお送りしていますなやラジオ、今日はさつまいもについてお話しているわけですけど、さつまいもですね、先ほどちょっとお話しましたけど、痩せた土地でも育ちやすいよということで、食糧難の時とかですね、まあ、そういった時にさつまいもすごい役割を果たしてきました。まあ、昔から、まあ、昔特にそうですね、飢饉とかいろいろあった、わけですけど、まあ、新しいところで言ったら戦中戦後とかですね、私も小学校の時社会の教科書で学んだんですけど、学校の校庭でさつまいもを育てたりとか、なんかそういうのがあったみたいですね。ですので、もう結構その飢饉の時はですね、さつまいもすごい活躍するらしいですね。なんか食べたことはないんですけど、茎も食べれるのがさつまいものいいところですよね。ですので、まあ、そんな感じでですね、さつまいもすごくこう果たしてきた役割は大きいみたいです。私の出身がですね、長崎県の島原半島というところなんですけど、ここではですね、さつまいもを使った郷土料理、六兵衛という料理があります。で、これもですね、飢饉の時に生み出された六兵衛、料理なんですね。これはですね、昔飢饉があった時にお米がなかなか取れなかったんですけど、この六兵衛さんという方がさつまいもをみんなで作ろうよって言って、で、そのさつまいもで、麺料理ですね、麺にしてから食べようよみたいな感じで呼びかけたことで、その六兵衛さんが呼びかけたので六兵衛という、そんな名前らしいです。で、私も食べたことあるんですけど、まあ、確かにですね、このちょっと柔らかくて太い麺が、あったかいつゆに入って、ね、それで食べるんですけど、まあ、甘みがあって、美味しい料理ですね、はい。で、まあ、そんな、六兵衛なんですけど、これですね、これまあ、ちょっと確かに好みは分かれるんですね。私がちょっと観光ガイドの仕事をしてたことがあるんですけど、バスに乗って観光客の皆さんに郷土料理とか、郷土の歴史とかをお話しする仕事をしてたことがあるんですね。で、そんな時にこの六兵衛のご紹介した時はですね、結構年配の方は微妙な反応でした。年配の方ってもう結構年配の方です。70代とか80代とかもうそうですね、80代くらいの方ですかね、の方はですね、この六兵衛、いやー、そんなに興味ないなというリアクションになったんですね。で、なんでだろうと思って、六兵衛興味ないですか、なんでですかって聞いたらですね、やっぱり戦後ですね、もうさつまいもばっかり食べてたって言うんですね。ですので、もうさつまいもはですね、もう飽きちゃった、 お米の方がいいっていうのを聞いてから、あ、なるほどなーって、まあ、さつまいも確かに美味しいですけど、まあ、いっぱい食べてからですね、まあ、そんなもう飽きちゃったって人もいるんだなーみたいな、まあ、そんな風に思ったところです。まあそうですね、まあ、戦後の食糧難みたいな、まあ、そういった危機にはさつまいもがまあ活躍するなということですね。すごい実感したわけですけど、まあ、やっぱりあの昔から食料自給率ってすごい言われてますもんね。食料自給率を上げなきゃなみたいな感じで。で、まあ、私も農業に関わる仕事をしているので、食料自給率大事だなっていうふうに思うんですけど、なかなかこの食料自給率ってこのカロリーベースというかこのカロリーで計算するので、なかなかこの指標ってちょっと数字だけでは見えにくいなっていう部分すごいあるんですね。結構皆さんも食料自給率大切だなと思ってる方多いと思うんですけど、まあ、例えば野菜とかで一生懸命キュウリを作っても食料自給率上がらないんですよね。で、その人たちがキュウリを作るのをやめてさつまいもとかを作り始めたら、まあ、確かに数字上は上がるんですけど、まあ、それっていいのかなとも思いますもんね。まあ、さつまいもも美味しいですけど、きゅうりやトマトも作ってもらいたいですし、ですので、なかなかちょっと見えにくい部分があるかなと思います。で、今ちょっと話題になってます、ホルムズ海峡とか、ああいったところとかもですね、の問題も食料自給率にすごく関わってますもんね。というのも、やっぱり、石油が入ってこないとトラクター動かないので、ですので、なかなかそのカロリーベースの食料自給率だけ見ても、ちょっとわからない部分もあるなというので、その複雑さを感じているところですね。まあ、そんな飢饉に強いさつまいものことを思うと、まあ、そういった、食料事情のですねにもちょっと思いを馳せているみたいな、まあ、そんな、最近です。はい。まあ、そういうわけでですね、さつまいもすごく、重要な役割を果たしてきたわけですけど、今日はそんなさつまいもについてお話をしてきました。はい、農家バー内にはですね、さつまいもを使ったピクルスなんかありますので、もうぜひ注目していただければと思います。というわけで、お送りしてきました、ナイアラジオなんですけど、今日もお別れの時間がやってまいりました。はい、今日のテーマさつまいも、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、この後はですね、人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。今日も皆さん30分間最後までお付き合いありがとうございました。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。皆さん良い週末をお過ごしくださいね。それでは皆さん、バイバイ。Thank you.